新党日本ウェブラジオへようこそお越しくださいました。代表の田中康雄です。
副代表の有田芳生です。
まあ、人生いろいろ、選挙いろいろという感じで、麻生太郎さんはいつ解散を するのかできるのか、麻生さんに代わって誰が選挙の、解散日を決めるのか、自由民主党も、いろいろな迷走でございますけどもね。
とても気になっていることがありまして、はい、これはぜひお聞きしたいと思っているんですけども、はい、新聞テレビ、特にテレビが中心になって大騒ぎをして、この間ですね、もうずっとワイドショーも含めて、宮崎県知事がです登場してですね、なんか自民党の救世主のように描かれて、まあ、それに対してコメンテーターも含めて、もうあんまりこう批判的なことをなんか口がもう言いながらですね、言わないんだけども、で、正直な気持ちとしてですね、いくつも疑問があるんだけども、はい、一体知事の権限っていうのはそんなに努力してなんかできないもんか、つまりですね、これは身引きで言うんじゃないけども、田中康夫という人が長野の知事をやってた時はですね、長野なんだけどもそこで何をやってたかっていうのは伝わってきてるわけですよ、うん、でところがマンゴー売ってるとかテレビに出て なんとかせんといかんみたいな話は分かるんだけども、だけどじゃあ宮崎で何をやってたのかがわからないままで知事の権限ってのはないんだよって言われて、果たしてどうなんだろうかっていう、こう疑問が起きてるんですけども、
まあ、知事ほど巨大な権限を持ってる人間はいないと私は思います、うん、47都道府県って47分の1なのではなくて、極論すれば知事はですね、その地域においては1分の1の権限を持ってるとも言えます、うん、ですから石原慎太郎さんという方がですね、知事ほど楽しい仕事はないとおっしゃり続けているというのはそこにあろうと思いますね。そしていろんなまあ、ご意見があると思いますが、その排ガス規制であったりですね、まあ、ちょっと失敗した新銀行東京に関してもですね、知事がやろうと思えば人事と予算とですね、条例というのを牛耳ってんですね、うん、で今回麻生さんが人事、党役員人事を変えようとしてもできなかったら何かあったら、国会の場合には首相のもとにいる議員はみんな選挙で選ばれた議員なんですよ、
はい、
ですから自分が次の選挙で勝てばいいんですから、うん、泥船に乗りたくないと言って拒むことができるわけですよ、ところが職員の場合には確かに面従腹愛をする人間はいっぱいいました、足を引っ張る人間もいますが、人事には従わなくてはいけません、
はい、
予算も議会はですね、例えばダムを作りたいからといって予算を増額することはできません、全くなかった項目を予算を作ることは、これは予算を総組合変えすることなので、野党が現在できないのも官僚機構のとともに予算を作った政権側でなくては予算の組み替えはできないんですよ、せいぜいが減額修正といって木製ガードレールに何1000万円0円にしてやるということはできるけども、増額ダムの予算を100億円にしろとかいうことはできないんですね、すると条例こそ議会は否決をすることはできますけれども、条例も提出ができるのは知事なんですね。ですから私は不思議に思ったのは、国を変えようという大きな目標に対し知事の権限は微々たるものだったと、うん、自分はその限界を超えようということだというのにはのけぞりましたね、うん、石原慎太郎さんもここはきっとのけぞったんじゃないかと思いますので、脱ダム宣言を出して不信任が出ても再選されればダムをやめることができますしね、脱記者クラブというのをやって記者クラブからしっぺ返し食らってもみんなが誰でも発言できる会見にできますしね、給与削減も50時間の徹夜交渉して渡りと呼ばれるもの調整額も全廃できますしね、もっと言えばブラック解放同盟の人件費予算も全額ゼロにして文句を言われてもできますから、そうやって考えるとマンゴーだけではないことはできると思いますよ。
ところが一方ですね、その宮崎の知事はですね、任期半ばの2年でマニフェストの達成率は8割っておっしゃってるようなんですけども、
これも驚きましたね。いやー、まあ、どういう根拠で北川雅康さんたちのマニフェストなんとか会も言ったかどうか分かりませんけど、任期4年の中の2年間でマニフェスト8割達成したっていうのを聞いたとき、私は本当に聖徳太子とイエスキリストが宮崎の地に卑弥呼と並んで降誕したのかと思いますけどね。
だからそういうことが全く伝わってこない状況の下で、例えばテレビ新聞含めたマスコミがですね、まあ、こういうことを言ってるならば、じゃあ何が変わったのかということを明らかにすることこそが報道機関だと思うんだけども、やはりあの選挙に出るのか出ないのかみたいなことだけを焦点にしてですね、大騒ぎをするっていうのは本当にあの国民
を、まあ、国民が試されてるというか、まあ、よく小泉郵政選挙の時に B 層がと言いましたけども、うん、これは B 層どころかですね、徳丸 B 層の人しか拍手しないんじゃないかというね、うん、
その B 層っていうこの意味を、
ああ B 層っていうのは私もよく知らんのですが、なんか竹中平蔵様たちの一派の広告代理店が考えた、テレビあたりの言うことにコロリと騙されるですね、うん、まあ、善良なというかですね、読解力がないというかですね、新宗教副代表が戦ってきたようなところにもコロリと騙されちゃうようなですね、自分がない人と、まあ、自分がない人は理解するかもしれませんが、ちょっとこれは全国の方も、自民党はやはりですね、窮鼠猫を噛むどころか、なんかこう窮鼠猫を噛むだったらまた反撃ができますけども、オウンゴールの続きという気がしますね。
だから例えば昨日の毎日新聞の朝刊なんかはですね、一面にですねデカデカとこう記事でですね、この東国原知事がですね、入閣すると、はい、行革担当だというようなことを出す。
これね、これはもう毎日新聞のことはですね、昨日はもう全ての他のメディアの人が、君たちはトースポの危害を逆に見習えと言って毎日新聞の記者はバカにされたらしいですけどね、貧すればどうするのかと、うん、ただこの絵は実は2003年に自由党と民主党が合併した時に、田中康は当時長野県知事で、菅直人さんが代表 で、
はい、
でこの時にはですね、田中康は地方文献改革担当大臣に現職知事のままなると言って、いうのを名簿を発表したんですね、はい、で当時自民党の人は、知事のような忙しい人がそんな兼務ができるかと言って、でこれは小泉純一郎内閣が質問趣旨を誰かが出したら、知事が兼務をしても構わないという答弁書を出してるんですね、で実は当時まだ新党日本を結党する前でして、民主党のですね、東京とかをはじめとするその比例のですね政見放送には、はい、田中康夫と小沢一郎と菅直人が3人仲良く並んでですね、なぜ地方分権は民主党によってしかできないのかって話をしているんですけどね、となんか小川誠さんたちはなんかもう2003年ですから6年前に私たちがやったことをですね、なんか NHK 教育テレビの再放送が今頃出てきたのかという、教育にしてはあまり教育効果がないなという気がしますね、
まあ、もうなりふり構わずっていうのはこういうところにあるんでしょうけども、しかしそういうテレビとかにこう騙されてはいけないっていうね、
というかにも、同時に、でもなかなかやっぱり東国原さんは政治生命的に失ったってことだなと、多くの、ちゃんと読めるジャーナリストは言ってますね、これで議員になられたとしても東京とか北関東とかの比例ブロックで出て、果たしてそこの有権者もそれで比例に自民党と書くのかという試されることですし、議員になってしまえば何が総裁候補だと言ってもですね、何百分の1になってしまいますから、小泉チルドレンよりもですね、いわゆるスポーツ選手を選挙の時に候補に立ててたというのと同じような具合かなという気はしますし、宮崎県で逆にこれでですね残ることになれば、宮崎県民があと2年後の選挙で彼を選ぶのか、あるいは彼は果たしてそもそも出れるのかと、県議会も一応ですね満を打ってくれるからと黙ってた人たちが対立候補を立てるのか立てられないのかという、宮崎県民も問われますし、その意味で言うと私はやっぱり東国原秀夫さんという方は今回ですね有頂天になってお話ししてますが、政治生命は失ったんだろうなという気がします ね。
マニフェストの半分を8割を2年で達成したっていうんだけども、1週間のうち半分以上ぐらい東京にいる人がねそんなことができるっていうのはさっきの話じゃないけども、確かに聖徳太子かって言われてもしょうがないところありますよね。
ですから地鶏とマンゴーは売ったかもしれないけど、じゃああそこの財政再建はどうなってんのかと、入札の改革はどうなってんのかと、外郭団体はどうなってんのかと、公務員の待遇はどうなってんのかと、福祉はどう変わったのかというと、土下座せんと国がお金をくれないとできないという点では、これはやはり会より始めようにならないと。同時に橋下徹さんはですね、どこかの政党を支持しようというふうにみんなでと言っていたんですが、ちょっと腰砕けになっているのも、おそらくは基本的にはご自分を支持して選挙で当選させてくれた自由民主党と、あるいは公明党とい というものに反旗を翻す気はなかったんだろうと思いますが、もしかして政権が交代してしまったら逆に補助金が削減されるんじゃないかということで、自民なのか民主なのかハムレットの思いで口を持ってらっしゃるのかなと。しかしで同時に他方他の知事たちがですね、知事は公平中立でなきゃいけないとか言ってますけど、あれも私は欺瞞だと思うんですよ、うん、
はい、
はっきり言って個々の政策これはいいとか、うん、あるいは私が民主党をその時小沢一郎環奈を当選した時はそのことによってですね、自民党の代議士によってですね県の予算を削減されたなんてのはもうこれは数限りありません。しかしそんなことを恐れていてはいけないんじゃないかと。やはり基本的には橋下徹さんにも私は望むことは、知事たるものをきちんとですね肝っ玉を持って行わなきゃいけないんで、うこさべんをしているようではですね、これは東国原さんの有頂天とですね、あまり大差ないなどとですね心ない人から言われちゃうんじゃないかなと、ちょっと私は憂慮しておりますけどね。
まあ、そういうことも含めて私の活動基盤である東京11区板橋でもそういう話題について出てきますので、はい、今のような話も含めて広げていきたいと思います。
本当にそうなんですね、まあ、そういうわけでですね、反発を食らうとか抵抗勢力が出てこない宮崎県というのは逆に言えば何も変わってないという、うん、既得権益の人がやっぱり怒ることを、うん、労働組合もですね、あるいは県会議員も、あるいはそのブラック解放同盟のようなところもですね、起こるようなことをしなければそれは世の中は変わらないということは、まあ、私の拙い経験からね思うところであります、
はい、
ということでチーム日本。